べては合格のために、
建築関連資格の総合資格学位の提供でお送りします。
ありがとうございます。先ほどですね、ちょっとこれ途中になりますが、なんかツイッターか何かでですかね、建築系ラジオで、10選に入らなかった人もプレゼンテーション、して、いただく可能性がありますという話をちょっとツイッターで書いたんですが、ですね、682番の福岡大学の、今林さんという方がラジオでプレゼンしたいそうですと、そういうメッセージをいただきましたので、じゃあ、まあ、せっかくということで、少なくとも一人は絶対大丈夫ですので、後で電話をして、来てもらえればと思います。で、ちなみにその682番はどういう作品かと言いますと、じゃあ福谷さんから説明をいただきます。
ああ、じゃあお願いします。
はい。これは3つぐらい模型があった作品で、都市の大樹って多分読むと思うんですけど、それだよね。まあ、そうだよね。自生する建築というものです。で、ちょっとわからないところもあって、多分私一番初め表を入れてないです。で、都市の中にこう四角いエリアを切り取っていて、そこにある種吸水性のものが埋まっていて、それが木のように保水性を持ちながら、こう人のいる環境を作るっていうような感じなので、ほら、スポンジみたいなもじゃもじゃしたものの中に包まれた人がいたやつ。うん、印象的な作品です。
ありがとうございます。はい。じゃあこれをですね、まあ、じゃあどなたかから連絡をしていただいて、こちらに来れたらぜひ、来てください。それから先ほどですね、まあ、高橋さんと僕は昨日の夜、ちょっと2時間ぐらい会場を、案内していただいて、大体の作品を見て、それから堀さんは今日の朝、作品を一通り見てこられたということです。で、その中で、まあ、10選に選ばれなくてもちょっとこれ面白いね、あげたいねみたいな作品があったらいくつかあげてみましょうという、そういう話があったので、まあ、堀さんと高橋さんと僕がですね、僕もちょっと明確に5つがまだ決まってないので話の途中であげたいと思いますが、いくつか、まあ、1、2点でも良いですので、これは気になった、上がってないけど気になったってなったらお願いします。
僕は5個の中にさっきの布の方とか、まあ、藤代くんも結構面白いと思ったんですが、それ以外で選ばれてない、 あと143番も一応選んでたんですけど、九州大学の、国本くんかな、156番ですね、流体の森っていうなんか、あ、そうなんですか、
うん、
なんか学校でしたよね、これ確か。芸術大学っていう大学を、なんか、固体から液体っていうテーマで、やってるやつなんですよね。で、結構これは面白かったし、先ほど同じことを布の方にも言いましたけど、同じようなことを思いついても、できてくる形態そのものはやっぱ、個に属しているものだと思っていて、からなかなか空間を作るセンスがあるなと思って見せたんですね。あとは、146番の移ろう空間、中村くん、東洋大学ですね。まあまあ面白いなと思いました。それ、あ、これはね、ちょっと僕もパッと12秒しか見てないんで、わかんないんだけど、ある、ボリューム、同じボリューム、正方形でタッパがあるっていうボリュームに、ボイドを抜いていくっていう形で建築を作ってるの、それはパズルみたいになっていて、パズルの組み合わせによっていろんな空間がつながっていくっていうその体験ができてくるような、まあ、ちょっと建築家って言われたら困っちゃうんだけども、空間の作り方は結果としてできた空間がね、結構面白そうだなっていうふうに思ってた。
とまさに今挙げていただいた146番の移ろう空間、僕もすごい気になって結構見てたんです。でこれはポートフォリオもちょっと結構見たんですけども、最終的に、グリッド型に、まあ、256のこう 16×16 ですかね、グリッドに、まあ、いくつかの、まあ、形のボリュームを置いていくと。でそうした時に、ボリュームの形がこう、まあ、空間的につながっていって、パズルみたいにして、何か構築物ができるというのはすごく面白かったんですが、一体それが本当に
何を目指して
るか、パズルだったらスライディングするパズルって書いてあったんですよ。 でそれだったら本当に動くのかどうかっていうのが気になったんですけども、そこは何も触れてなかったんですよね。であれを作って、じゃあ一体まあ機能がどうなるかとか細かいところは要するにそのパズルを作ったところまでで終わってたところがちょっと欲しいのと、本当に動くかどうかはあそこ明記して欲しかった。なんかそれをね書かない、あえて隠してる感じがしたので、僕はちょっとそこさえなければすごく面白いと思ってました。じゃあ堀井さんからも何か 1,2 点とか挙げていただけますでしょうか。
あの100選に選ばれてたかどうかさえ覚えてないんだけど、あの好みというよりもとにかく、まあ、さっき言った通りその新しい形を生み出しているという意味で一つ一番気になったやつが458番のこれなんて読むんだろう、坂谷俊一さんっていうのかな、坂谷俊一さんっていうやつ、命のつながりっていう、なんかあのちょっと宗教建築みたいなやつ、あれはですね、あのとにかく僕はちょっと驚きましたね。好きかって言われると別に好きじゃないんだけど、なんていうかとにかく驚いた、うん、であの適当に形作ってんじゃなくて、あれあの屋根もないことにもちゃんと意味があって、あのよく学生さんのプレゼンでなんかそのダイアグラムを見せるためにバーッと細かい形をあのこうつなぎ合わせたようなそういう集落系の模型を見せてくれるの今回もあったし、どこの大学行ってもよくあるんだけど、そうするとなんかこうなぜか当然のように屋根が作られてなくて部屋の中が丸見えになってる模型をみんな作るじゃないですか。であれってそれで屋根はどういうふうにかかってんのっていうと考えてない人が半分ぐらいいて、で残りの人がその屋根をかけちゃうとその姿が見えなくなっちゃう、そういうプレゼンが多かったですよね。だけど今回のこの坂谷さんっていう人のこれは建物に屋根がないんだけど、屋根がないこともちゃんと意味があるっていう、あのだからまあそこがいいっていうんじゃなくて、なんだろう、あの箱舟みたいな得体の知れないプログラムを無理やりこう詰め込むタワーっていう、あのまあ仲間宗教建築だと僕は思うんですけど、とにかくあの度肝を抜かれたと。でそれが見たことない新しい形で、いいか悪いかの判断をこう保留してしまうようなショックですね。でもう一つはこれ多分100選に選ばれてるけど、これはもうただのタワーなんですけど、酒の塔ってやつですね。これあのこ正直 こんなところで酒ちゃんと作れるのかなっていうのはあの微妙に疑問なんですけど、なんでかというと酒の管理っていうのはあの温度や湿度の管理をきちんとしなきゃいけないはずだから、ああいう状態のタワーで果たして作れるのかなっていうのはよく分かんないんですけど、実際あのプレゼンにあった通りそのあの本当に酒を作るための道具っていうのはもう完全に機械化されているような様子だったので、まあ、そういう意味で言えば別に旧来の酒蔵のフォーマットを持ってなくても ああいう形でもできるのかなみたいな感じで、あれはあれで面白いような気がした。まあ単に誤解してるだけかもしれない。まあとりあえずそんな感じかなです。
はい、ですね、今スクリーンではちょうどですね、一人目のプレゼンテーションが始まったとこですね。ちょっとこの状況、ごめんなさい、開会の宣言申し訳ないです。まだじゃあ始まってないということそうですね。はい。ですね、そうしましたら、堀さんどうもありがとうございます。僕からもちょっと、2、3点ですけども、一つは175番 の、 あの中村圭介さんの、サウンドアーキテクチャで、これはですね、実は最後の最後まで結構残ってたんですね。少なくとも20銭、15銭ぐらいには選ばれていて、あのすごく綺麗な、まあ、赤色のボード、赤色を基調としたボードでプレゼンテーションと、あと、まあ、そのスラブをこう積み重ねた中で少しずつこう斜めにいくつか、まあ、形態を埋め込んでいって、そうすると、まあ、部屋同士が上の階と下の階と、それから、まあ、多分その、上下左右にこうつながっていくと、そうすると全体がワンルームみたいな形になる、まあ、空間ですね。でこれは音大生と地域住民の、が今一緒に住むところだということで、あの話としては、結構しっかりできている感じ で模型もよくできているんですよ。ただそれがその建築として、まあ、本当に面白いかどうかっていうのはちょっと話を聞いてみないとわからない感じもしたので、あのというのは模型が結構奥の方が見えなかったので、それを見えると面白いのかな、図面とかあのもう一回見てみると、面白い可能性があるんじゃないかと思って、ただ最後はやっぱりあの他の作品の何か、インパクトに負けてしまった感はあるなという気がしました。それが175番ですね。それからですね、 すごい大きな模型で、なんていうんですか、四次元立方体みたいないっぱい埋め込まれたような、そういう模型のやつって何番ですかね。51番の武井良介さんの偏在する中心と、これはまああの非常にこう巨大な模型が置いてありまして、おそらく多分 1.5 メーターキューブぐらい、 1.5 もないかな、ただ 1.2 メーターぐらいのキューブの大きさの模型で、そこにですね、あのまあ開口部が四角形で、奥に、行くとちょっと内側に、ちっちゃくなるような、そういう台形、四角錐台ですね、四角錐台の開口部をたくさん持った建物で、それがですね、さまざまな大きさに、のものがこう、まあ、混ざって一つの空間を成していて、それが少しずつこうつながっていくと、で、まずインパクトがあって、で模型の、内側を、まあ、見ても結構面白そうなんですが、全体的に一つのルールで作っているところが、まあ、若干気になって、一体その中と、それからプログラムですね、役所と住民のための複合施設って書いてあるんですけども、それをどういうふうに使っているか、これは建築として出来上がってたら面白いなと思いました。その意味でその、2点、175と51をちょっと挙げたいと思います。福谷さんからも、あのなんか気に入った作品とか一押しの作品と、
でも、
でも福谷さんが投票した中で面白い、作品とか一押しの作品とかあればお願いしたいんですけども。
兄弟みたいな格好してる。
そうなんだそうなんだ、ね、そしてあのコルビジェメガネ、でも今あの挙げていただいたやつはどれも面白いなと思って、多分最終的に投票したかなと思ってます。欲しいものってっていうのが、まあ、その空間実験系のものっていうのが、まあ、最終的にあんまり残らなくて、あのデコンマニエリスムというふうに呼ばれてしまったやつだけなんじゃないかと思っていて、そういう意味では、まあ、空間の構成の探求みたいなものがもう少し、まあ、一応あれ、あの箱がぶつかったやつ、何番、143番ぐらいしかそういうのが残らなかったのがちょっと残念。あとはグリッドが重なっていたやつぐらいになっちゃったんじゃない、最終的に。まあでもこればっかりはプレゼンを聞いてみないと分かんないっていうのもあるので、それはどうしようかね、どうするんですか。まあこれは開会宣言、去年あの伊藤くんがやったやつ。
はい、福谷さんあと1点ぐらいあれば、なんか福谷さん得票されたってことで、逆に言うと得票したけど3点とか上げたけど、残らなかったみたいなのがあればむしろお聞きしたいんですけど。
いっぱいありますよ。
あ、はいはいはい。じゃあ紹介的にこれはっていうのをなんか言っていただけると、説明までされなくても大丈夫だと思います。
最終的にそのオフィシャルブックで全て明らかになるので、どうかな。私が入れてダメだったやつは、名城大学の佐古坂な、358の坂道に住むっていうものと、あとは立命館大学の岡井さんの家具とハグする街というものと、あとは、ああそうだ、すごく残したかったなと思ったのは、佐賀大学の泉さんという人の瀬戸川保育園は2分の1っていうのは、本当は残ってほしかったんですけど、ちょっとキャラクターの弱い作品で、私はすごくいいと思うんだけど残らなくてちょっと残念。
何番、
304番。
ありがとうございます。そしたら、まあ、あのちょっと今日の、議論の、まあ、素性に挙げたいという意味で、今挙げていただいた作品とか、それから、ちょっとこちらにいらっしゃるゲストの皆さんから、これは面白かったよっていうのを、まあ、一人一点ずつでもあれば、ちょっと面白いのをあげていただければと思います。じゃあ、菅原さんとかいかがでしょうか。何点でもいいですか。
私が一番いいなと思ったのは、その補欠になったと思うんですけど、学校のやつありますよね。ちょっとポストモダンっぽいファサードのやつ。ならなかったんです。35番の、芝浦工業大学の佐藤君の、学校ですね。ハムレッツエレメンタルスクールってやつですか。新宿の大久保に、小学校と地域文化とが重なっていくような、 新しい小学校を作るっていうもので、ファサードがすごくいろんな窓が開いてたりとか、その開口というものをもう一度考え直そうとして、その空間のネットワークと開口というものがなんかこう新しく交わっていくようなのがあったんですけど、それがすごく良くて、結構議論の訴状、そのセミファイナルの受精に残るとき選ぶときにも議論の訴状には上がったと思うんですけれども、もうちょっとやっぱりパンチがちょっと足りなくてそのまま落ちてしまったんですかね、なんですけど、それはなんかその建築ってなんだろうみたいな、ポートフォリオを見たときに建築ってなんだろうって書いてあったときに、その開口というものが建築の要素の中ですごくなんかそれについてすごく考えているっていうことがやっぱりなんか大事なことなんじゃないかなと思って、なんかそれがすごく印象に残ってます。
まあ、学校のやつは僕もやっぱり見て、一瞬結構惹かれて、ファサードを見たら面白いですよね、可愛い感じがして。で、まあ、あれ小学校ですごい巨大すぎないかとかいろいろ思うんですけども、まあ、やっぱりちょっとボックスを積み上げてる感じで中の空間が見えてこないのと、ボックスを積み上げるスタッキングみたいなものはむしろ結構前に、まあ、そういうのいっぱい出てきたなって感じがあったの でそことなんかこう違いがあると面白いなと思って見落としてたんですけど、まあ、僕はちょっと見落としていただけかもしれませんが、少しファサードに強い印象がいっちゃったかなという気はしました。谷間先生とかなんかありますでしょうか。
一つは補欠に選ばれたやつの328番と、西麻布の温浴施設ですかね、スパのなんか複合コンプレックスみたいなものと、あと、まあ、それちょっとこう比較っていう形で言うと、198番の1本分の建築って言って、まあ、1本分の木を切って、なんかその材料だけで自ら小屋を作るっていうんですかね、建築家しようっていう。で、なんか両方ともその、こう、頭っていうか観念的なところから建築を作っていくようなタイプではなくて、もう少しこう身体とか自分の体に引き寄せてと。で、それはちょっと私性の空間とはちょっと違う、本当に私的な身体を通じた、建築みたいなものをこう、まあ、追求していこうっていう時に、かたや女性はスパみたいなところに行って、まあ、すごく男臭い一本の木を切り倒すところから始めましたみたいな、まあ、そういうのも面白いなと思ったんですけども、いうのがまあちょっとプレゼンテーションとか熱いプレゼンテーションを聞きたいなみたいな、そういう印象もしました。
ありがとうございます。あとちょっと僕今思い出したので押すというかこう紹介したいんですけども、今年しかなかなか、今年はおそらく初めてだっただろうなという、感じのもので、492番の京都大学の高山俊さんですかね、工場というのがありまして、でこれボールが、なんというかこうピンボールというか上からこう順番にゴロゴロゴロとこう転がっていって、で、まあ、二通りの転がり方をして真ん中にこう落ちると。であれは一体何だったのかっていうのはすごい気になったんですけども、もうちょっと作品を思い込まれた人がいたらちょっと教えてほしいんです。そもそもあれは何なんでしょう、ビルディングタイプとかあるんでしょうか、あれが建築とどういう関係を持っているのかを。
ビルディングタイプとしてはピタゴラスイッチ。
あれ建築知らんでもよく読んでない。あのピタゴラスイッチとは別に設計がしてあって、まあ そうそれが
ピタゴラスイッチが主に展示してあったんですか。
そうだよ、
だからピタゴラスイッチだよ。
いや違うよ。でも結構うまくできてるよ。だからそのピタゴラスイッチはうまくできてる。でそれで建築の方がまあ動線を中心とした、まあ建築計画なんだけれども、それがあまりにも普通なのではないだろうかという話で終わりましたけどね。始まった。おう、これ聞こうか。